このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪、JBS 日本福祉放送の新番組担当します、乾隆介と申します。はじめまして。ひょっとして皆さんの記憶に残ってるかもしれません。朝のテレビの番組おはよう朝日ですなんていうのを担当しておりましたので、あの男が喋ってると思ってください。で、今回はですね、ご縁がございまして、 JBS 日本福祉放送で番組を担当することになりました。JBS さんのお話を伺った時に、この番組は目のいろいろ障害のある方がたくさん聞いてらっしゃるということを伺いました。私の好きな言葉にですね、袖触れ合うも他省の縁、または袖振り合うも他省の縁というのがあります。一期一会という言葉もあるんですが、人の出会いというのは非常に不思議なもんですね。で、必ずその出会ったことが後々、ああそうか、ああいうところで出会ったから今のこれがあるのかっていうことが、本当にこの年齢になりますとよく感じるんです。だからこの番組を担当することになりまして、いろんな勉強をさせていただけるということを期待しております。ということで、今後ともよろしくお願い申し上げます。さあ、番組ではですね、目が見えない人、見にくい人も見える人もその違いを楽しんでいただきます。まあ、障害の有無による特別なこと、特段をですね、障害の有無に関わらない普段にしようということなんですね。で、この番組は2025年の大阪・関西万博のチームエキスポ2025プログラムに、競争チャレンジという形で参加いたします。チームエキスポ2025の競争チャレンジとはですね、さまざまな人たちがそれぞれのチームとなりまして、多彩なチームと活動で万博とその先の未来に挑む参加型プログラムなんですね。1970年の万博、もうかなり前ですけど、それを思い出しますと、世界の国や企業のパビリオンを見に行くっていう感じだったんですが、今回はバーチャル万博などこれまでにない新しいスタイルでも楽しめそうであります。で、 JBS もこのプログラムを通じていろんな情報を発信していこうと考えているわけでございます。どうぞお付き合いください。さて、この番組にはいくつかコーナーがあります。で、その中の一つ、大目玉でございますが、カズくんの何は体感というのを担当するのがですね、なんとキャッチコピーが耳で歩くリポーターと自らもおっしゃってらっしゃいますが、カズくんでございます。早速登場です。こんにちは。
こんにちは、カズくんと申します。よろしくお願いいたします、
ね、自己紹介まずお願いしたいんですが。
ありがとうございます、はい。本名野本和明と申しましてですね、はい、現在51歳でございます。
そうなんですか、はい、若く見えるな。
ありがとうございます。
はい、失礼しました。
普段はですね、大阪市の東の端っこでですね、マッサージとか針とかのお店をしてるわけですけども、
お仕事はね、はい、
で、まあ趣味でブラインドテニスをやってみたり。
テニスもやってるんですか。
そうなんですよ。あとはまあ音楽作ってみたりですね。で、まあラジオのパーソナリティということで、今回乾大先輩にいっぱい勉強させていただいてですね。
その大先輩っていうのはね、なんとなく居心地悪いんですわ。いや、ありがとうございます。
これからですね、こんないろんなことを体感してご紹介させていただきますので、
そうだ、はい、いろいろと私もまた教えてください。この世界は僕にとっては新しい世界、新世界なんですよ。
ありがとうございます、
はい、ですから、あ、いろんなことを経験させていただけるというふうに、
こちらこそお願いいたします、
はい、
ありがとうございます。
さて、番組ではあなたからのメッセージ、それから聞きたい音楽のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレスを申し上げますね。スペルはすべてアルファベット小文字です。 radio@jps.or.jp、 radio@jps.or.jp ということになりますね。よろしくお願いします。何は体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪、ごゆっくりお付き合いください。何は体感、
見たことない大阪。
ここからの時間はカズくんのなにわ体感であります。先ほど自己紹介してくれましたカズくんの登場、耳で歩くリポーターでございますが、さあよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。改めて
で、このコーナーですが大変楽しみにしております。どんなコーナーになるんだろうかと、耳で歩くというキャッチコピーが面白いんですよね。
ありがとうございます。
まあ普通に考えてね、
はい、
目が見えないっていうことになると他の感覚が鋭くなるっていうことを僕ら考えるんです。そうすると耳、いわゆる聴力、
はい、
耳で感じ取る音、普通の音、我々が普通に思ってる音が全然違う風に聞こえるんじゃないかっていう風に感じたりもするんですよね。
はい、
その辺から入るのかなって予想はしてるんですよ。予想はしてるんですけどどういうことなんじゃないですか。
は
い、
このコーナーではですね、はい、僕が大阪の街に飛び出してですね、いろんなことを体験ご紹介していくコーナーでですね、もちろん視覚からの情報というのは人間は8割9割って言われてますんで、
もう私は
それが
それね、
そうですよね、それが遮断されてますんで、耳を中心に匂いであるとか、うん、肌で感じる風の向きとかですね、
そうか、
はい、そういうことも含めてですね、見えない見えにくい人にとってはとびきりのお役立ち情報に、またはですね、見える方にとっては知らなかった大阪の魅力情報になればというふうに、僕の感覚でこうレポートできればと。
なるほど、
はい、
それはもうカズ君ご本人にとって当たり前になっている話であって、
そうです、
ね、我々がこれから伺っていくとですね、へっていう話が出てくるんでしょうか。ひょっとしたらね、
なんだろうなというふうに
出てくるんでしょうね
思います。
まあそういうコーナーになるのかもしれませんね、はい、このコーナー。へー、
でですね、
はい、
あ、今日は最初はですね、はい、どういうふうな感じでと思ってですね、まあ僕の生活のリラックス法の一つになっているカフェでの体感をですね、お届けできたらなというふうに思うんですけども。
リラックスは外へ出てカフェですか。
カフェは落ち着きますね、やっぱり家も落ち着くんですけど。
でもそのカフェってどんなカフェなんですか、リラックスを楽しむカフェって。
まあ行きつけのカフェがいくつかあって、今回お邪魔したのはちょっと久しぶりの場所なんですけども。
どこですか。
大阪の本町にあります、はい、コンセントカフェ
と。コンセントってどういうことですか。コンセントカフェ、
ここですね、時間制で料金を払えばドリンクも Wi-Fi も無料と。
何料金払えばはい、ドリンクも Wi-Fi も無料と使い放題。
そうなんですよ。でその名の通りですね、コンセントも使い放題と。
おお、いや、コンセントってそれまあ電源はねいりますよね。
いりますね、
電源いりますけど、
あのスマホの充電したりですね、
はい、
もうパソコン持っていて。
その名の通りってコンセント、あ、店の名前がコンセントカフェ。
コンセントカフェって言うんですよ、
はい、なんという分かりやすい
か。そうでしょう。でまあ先日ですね、久しぶりに行ってまいりましたんで、早速こう聞いていただければなと思います。
はいはい、楽しみです。
今日は僕久しぶりにですね、以前よく来てたコンセントカフェっていうところに来てるんですけども、これのアクセスをちょっと僕なりに説明できたらなと。とりあえず大阪メトロの本町駅、これ15号出口なんですよね、最寄りがね。これ駅員さんなり、15号出口を探してもらって階段とことこと上がります。右側に車バンバン走ってるんです。これ中央大通りなんですけど、コトコトコトコと階段上がったら、ずっと歩いてくるとですね、だんだんこうカレーの匂いがするんですよ。カレーの匂いがだんだん強くなってきたら、スッと坂になってて、こう車道に降りる的なね感じが、そこを左にクッと曲がると。で左に曲がったら、まあまあちょっと車来たりするんで、右にとにかくガーッと寄ると、あの建物寄りにね。そしてこう何十メートルかちょっと歩いていくとですね、右側にコンセントカフェの入り口があんねんけど、これ入り口がねちょっと間口が狭いんで分かりにくいと。こうちょっと慎重に右行ったり左行ったりしながら行くとですな、こう杖をちょっと中に突っ込んでツンツンしてみると、木の当たる音がする。木の当たると音がする間口のところがコンセントカフェで、そこが分かったら、あとはもう階段とことこと登ってきたら正面にドアがあるんで、それをクッと引いたらこんにちはということで、このカフェにたどり着くということで、ご理解いただけたら嬉しいかなと思います。
なるほど、なるほど。
ありがとうございます。
すごいな、感覚を駆使してはりますね。車がバンバン走る、あれ聞いた途端に、あ、怖っ、あ、怖っと思うんやけど、その人カレーの匂い、
はい、
で坂道が、あ、そうか、坂道なんかあんまり気にしなかった。あ、で車道がある、そこを左ガーッと曲がるって、怖っ。で10何メートルぐらいの間隔っていうのは、あれはどうやって測るんですか。
もうそれは本当に適当ですね。
歩数とかなんとかではなくて、
あのね、うん、職場とかこう確実に行かないといけないところっていうのはね、しょっちゅうね、うん、そこは歩数を計算して歩数で行くんですけど、ああいうこうリラックスゾーンみたいな、もうなんか適当に着くやろみたいなところは結構本当適当ですね。
で探りながら連れてカンカンってやってですね、カンカンキュッと突っ込んでガシャガシャってやって、ああ、そうですね、で当たったのが木の、あれね、杖で当たって木っていうのは分かるんですか？
分かるんですよ、木の床なんですけど、
杖で当たる先が木って、素材が
木の音がしますね。
あ、音か、
はい、
なるほど、ね、
これは大きな、間口が狭いんで分かりにくいんですけども、うん、まあでも結構ね、うろうろしてるとそのあたりの方が声かけてくださったりしますけどね。
そうそうそうそうそうそう、はい、そのあたりの方って言うけど、カズ君これ一人で行ってるみたいですね。
そうなんですよ、
誰もついててくれてないんですか？
そうですね、これはあくまでも僕の場合なんですけど、僕の場合は結構こう自分の行きたいところはどこでも自分で行っちゃうなっていう感じですね。
でもやっぱり大半の人はサポートの人がつくんではないんですか？
そうです、人によるんですけども、
まあ確かにね、
やっぱりその僕とかでもちょっとこう時間が必要な、うん、早く行かないといけないとか、うん、
はいはい、
こう役所で何か書いてもらわないといけないとか、
はい、
病院とかそういうところはこうガイドヘルパーさんっていうね、
なるほど、
方について行ってもらったりするんですけども、
確かに、ね、
基本はこういうリラックスしに行くとか、
うん、そう、
ちょっと一人飲みしに行くとかいう時はもう一人が多いですね。
そうか、はい、時間にゆとりがあってちょっとくつろぎたいと、こういう時には、あ、時間のゆとりがあるからゆっくりと、時間かかってもかめへんよというところに楽しみに行く。
そうですね、
そういう場所なんですね、このコンセントカフェっていうのは。
そうですね、はい、もうまさにそんな感じだと思います。
だけどその行かはるまでにこれだけの感覚を駆使してるっていうのはなんだわ、なかなかええとこみたいですね、場所、そのコンセントカフェっていうのも。
そのあたりもですね、ゆみさん、
はい、
またコーヒー飲みながらちょっとオーナーさんとかにお話お聞きしてるんで、
あ、はいはいはいはい、
ちょっと聞いていただいて。
はいはい、
こんにちは。
いらっしゃいませ。
どうもどうも、お久しぶりで。
お久しぶりです。
どうもどうも、ね、いつもやったらここ、あ、ちょっと座らせてもらって、座らせてもらって、すいませんな、いつもやったらね、ここは皆さん自分でほんまはねするんですけど、僕見えてないから、いつもこの素敵な香織さんという店員さんに持ってきてもらうんですけど、アイスコーヒーを持ってきてもらっていいですか？
はい、はい、お持ちしますね、はい、少々お待ちください。
はい、
はい、どうぞ。
ありがとう、
はい、
ありがとう、はい、いただきます。
あ、カズ君こんにちは。
あ、どうもお久しぶりです。
お久しぶり、お久しぶりですね。
どうもどうも、本当に本当に。
どないしありました？
あ、ありがとうございます。いや、今日もね、久しぶりにお邪魔して、ぜひこの店主の村井さんのお話を聞きたいなということで、取材にやってまいりました。
ありがとうございます。
いやいや、僕もここね、何度も来させてもらってるんですけど、はいはい、もう最初からこう天井が高いこの空間、広い空間とか、
ごめんなさい、それなんでわかるんですか？
これはね、もうすごい高いじゃないですか。
いや
高いね、
この感覚見えてへんで
しょ。見えてへんでしょ。見えてへんけど、こうなんかこうちょっとだいぶ手伸ばしたくなるように伸ばせそうなね。
ちなみに何メートルぐらいあると思ってるんです
か？おー、 2.75 メートルぐらいですかね。
おー、おー、アソブの壁が 2.5 なんですよ。
おー、
だからまあ頂上で言うと多分3メーターとか3メーター50ぐらいは
でしょ。それぐらいの、それすごいこう広い感覚。
それなんでなんですか？声の反響です
か？反響とか、あとね、やっぱり抜ける感じがしますね、声とかのね、喋ってる声とか。
それがここボロボロやから、すぐ穴開いてるから、旧家屋みたいな感じで穴が、確かに穴が開いてますからね。
まあでも床とかもそうやし、このね、すごい木の感じがすごいいいっすよね。
床が なんで木って分かるんですか？
これはもう足で感覚で、あ、木だなっていう。
コンクリート
とは全然、コンクリートこんなコンコン言わないですか、ね、
タイルでもない。
タイルでもないですね。
へ
え、これは僕靴じゃなくて杖だったら余計によく分かるんですけど。
なるほどね、
うん、やっぱりこう感覚的なところでぬくもりというかね、木のぬくもり的なものを感じ
る。ほんまにそれを思う。
すごいこういい感じやなと思って。
そうです
か、はい、改めてですね、
はいはい、
このお店のなんかこう開業した理由みたいな、なんかきっかけあったんですか？
きっかけは、このお店が2019年にオープンしてるんですけど、はい、まあ、要は言うたらコロナ前ですわ、ね、
ああ
にオープンしてるんですけど、まあ、それその時に僕は47年、昭和47年生まれ47歳、うん、で、安藤桃福さんがチキンラーメン作ったのが47歳ということで、はい、うん、まあ、その年にな、まあ、あんな偉い人でもそんな時に新商品開発してるんやいうことで、自分もそこからやってみようっていうので背中を押されて、でそもそも自分自身が広告代理店をやってて、まあ、ビジネスマッチング人つなぎっていうのをずっとやってたので、はい、それをまあちょっとこう具現化できる場所を作ろうと思ってこの店を作りました。
はははなるほどですね、はい、なんかすごいこうコンセントカフェっていう名前からして惹かれる感じなんですけど、コンセントカフェのコンセントのこう意味的な感じとかはどんな感じですか？
上手に聞くねあのコンセントは、本当にそもそもは、この場所自体が大阪の本町ビジネス街のど真ん中にあります、はい、で徒歩1分のところにあるんですけど、はい、最初は本当にあのオフィスワーカーというか外回りの営業の方とか、フリーランスとか、個人事業主の方向けに、全席にコンセントがあって Wi-Fi が飛んでて、はい、でドリンクが飲み放題の時間制カフェというような形で、開業しました。
なるほど。
でそういう人たち向けに、お店をオープンしたんですけど、はい、やっぱりその2020年から、まあ、コロナってねいろいろなことがありましたけれども、はい、まあ、その中でまあ2021、2022と、しのいできて今があるというような感じなんですけど、はい、
なんかそのコンセント、そのいわゆる物理的なコンセントだけと違って、うん、なんか他にもいろんなこう人と人とのコンセントもされてるというのがもうすごく好感持てるんですけど、そのあたりはどんな感じですかね？
そもそもなんかその人が大好きというところで、うん、で、まあ、性善説をずっと信じてて、うん、はい、でやっぱり人とは一人では僕は生きていけないと思ってて、はい、やっぱり人と人がつながる、そこに、ハブになる人がやっぱり、うん、そこに安心安全がねやっぱり ついてくるわけじゃないですか。人を通して返して紹介してつながっていくと、うんうん、でそういう場所になったらいいなっていうのがあって、人と人を接続するっていう意味でも一応裏コンセプトでコンセントカフェ、まあ、つなぐということですよねっていうような意味合いもあって、でもそれあんまり歌いすぎると、はい、気持ち悪くもありちゃうんですよ。あの宗教的な店やと思われちゃうので、あ、ね、うんうん、あの表ではその時間制の、作業カフェと、ああ、最近はもう作業カフェっていうようにしてるんですけど、お仕事できたりとか勉強できたりとかするような場所ですよっていうことで、はい、今作業カフェっていうような形でさせてもらってるんですけど、はい、
あ、そしたらそのうまいことそのいわゆるブスッと刺すコンセントと、はい、人と人とのコンセントをうまいことこうコラボさせたコンセプトになってるという。
そうですね、
素晴らしいですね、はい、本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいや、これからもね本当に、うん、人と人とつなぎながら、
もちろんです、ありがとう
ございます。そしてその、ね、物理的にもコンセントたくさんの人に貸し出して、
そうですよね、
頑張ってくださいます、
はい、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ貴重な話聞かせていただいて、はい、いや
こちらこそありがとう、お忙しいところありがとうございました、はい、ま階段気をつけて降りてください。
ありがとうございます、本当ですね、はい、ありがとうございます。
なるほど、
ということです。
ほう、オーナーさん村井さんって言うんですね。
そうなんですよ、
村井さんもびっくりしたはりまして
そうですね、
なんで天井高いの曲がりまで見えてんですか
ねえ、
あれはその反響、それからカズ君抜ける、声が抜ける、音が抜けるって言われたでしょ。
そうですね、
あれね僕らでもあるんですよ。
ありますか。
え、音がねうまい具合に残響してくれるところと抜けてしまうところとあるんですよ、はい、音楽なんか聞いてると特にそうですね。
そうですよね、
抜けてしまうと音楽が聞きにくい、はい、だけど適度な残響があると聞きやすいみたいな
ですよね。
やっぱこういう建物の中、部屋の中入るとそれ感じるんですね。
ありますね。やっぱり天井が低かったりこう狭い空間だとか圧迫感というかね、
やっぱり
あるじゃないですかね。
そう、あります。はい、大いにあります。それはもう感覚でわかるんですね。
そうですね。
はあ、面白いもんだな。でも最後にオーナーさんが階段気ぃつけてねって。なんだあるんですか階段。
いつもああやって心配してくれる。すごい急な階段なんですよ。
あ、やっぱそうなんですか。
はい、結構急な階段で。
何回か転んだ。
いえいえいえ、おかげさまで。
あ、転んだら。
スタスタ降りて皆さんにびっくりされておりますけど。
うわ
ー、そのうち調子乗って落ちるんちゃうかなという感じな。
気ぃつけてください。
ありがとう。
なるほど、そうか。ちょっと出かけるだけでも、いろんなものをこう感じ取ってはるっていうのはよくわかりましたわ。
そうですね。それとやっぱりいろんな方とね、そうやってお話できたりとか、はい、声かけてくださったりとかっていうこともあって、すごい僕はそういうのが大好きなんで。
なるほど、はい、いろんなとこへ出かけはると面白いものが見つかりますね、新発見できますね、はい、
そうですね、はい、これからもまた、うん、そういう意味でもこのコーナーね、はい、盛り上げていけたらなと思ったり、は
い、ここへおいでよいう声がかかったらぜひ行ってください、ね、
もちろんもう喜んで尻尾振って行かせてもらいます耳を振って
あ耳振っていきますか、
耳振っていきます
どこの犬や
ということです、ね、はい、今回お邪魔しましたコンセントカフェのアクセスなんですけども、はいはい、改めてお伝えさせていただきます。大阪メトロの本町駅15号出口から100歩ですね、およそ100歩ですね、うん、はい、まあ、1分ぐらいの場所にありまして、はい、朝10時から夜の11時まで開いておりますと、はい、で日曜祝日年末年始はお休みですと。
ああ、そうか、
はい、詳しいことはコンセントカフェのホームページでご確認くださいと、
はい、
もし僕のこと見かけたら声をかけてくださいね、はい、ということで
丸顔のニコニコしてる人ね、
ありがとうございます、そうです、はいはいはい、家族のなにわ体感のコーナーでした、ありがとうございます。
なにわ体感、
見たことない大阪、
なにわ体感、見たことない大阪、新番組でございまして、乾隆介が担当しております。さあこの時間、今度はですね、なにわを作った100人と題しまして、古代から現代まで今の大阪を形作った人物を紹介していこうということなんですね。で、初回の今日は坂屋太一さんを取り上げようということで、スタジオにはカズ君に入ってもらってますが、坂屋太一さんって名前は聞いたことあります？
いやでもね、さっき打ち合わせの時思ったんですけど、はい、女性とか男性とか分かんなかったですね。
坂屋太一さん、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
もう実はお亡くなりになった方なんですけども、はい、坂屋太一さんっていうのはもうなんて言うんですかね、いつまでたっても関西弁で喋ってはりましたわ、はい、ちょうどね、私より一回り上や、
あ、そうですか、
確かあの人イノシシですわ、
あ、はい、
で実はね、前回の大阪万博ってあったんですよ、1970年、大阪万博をなんと実現させた人物っていうことで有名なんです、この人。有名っつってもね、知る人ぞ知るかな、はい、本に書いてらっしゃいますし、それからいろんな人の本にも載ってるんですけども、ちょっと大阪万博の話を繰り返しますとね、大阪1970年に万博がありました、千里丘陵で、
はい、
これはカズ君覚えてますかね。
僕生まれる1年前でした。
あ話にならなかった私は万博の会場をね、デンスケ担いで走り回ってました、
ね、わすごいですね、ソニーの、はい、い
や、あー、この話やめようかいや、まあ、ちょっと坂屋太一さんご紹介しなきゃいかんので、はい、なんと半年間の会期で64218770人が入ったんですよ。
あ、すごい。
だから日本の人口でいうと2人に1人、まあ半分は向いてるみたいな感じだったんですね。
す
ごいんですよ。で、そういうそのイベントだったんですけども、それがね、実現するにあたってね、お化けイベントですけど、たった1人の元通産官僚の夢からスタートしてるんです。そのもうここまで言ったら分かるでしょ、その元通産官僚というのがその坂屋太一さんなんですよ。
なるほど。
で、彼は東大出てね、実はね、二浪しながら東大入ったんですけど、ね、まあ置いといてで、通産官僚に入ってはったんですけど、はい、担当業務以外やのにその万博に熱中したはったんですね。これをやろうって、小さい頃にね、なんか博覧会にの熱中になってはったらしいんですよ。非常にこう、それでその大人になってからね、ある機会、実はお見合い勧められた時にね、相手のお嬢さんが自分の好みはなかったらしいんですね、
はい、
で、断る口実にね、はい、もうちょっとやりたいことありますねとか言ったらね、はあ、その紹介した上司がね、あ、そうやろな、若いんやからな、まだまだいっぱいやりたいことあるやろな、やれやれって、まあそうやな、まあ、万博みたいなあんな大きなのをやるっていうのもおもろいかもなって言われた、その一言がね、
は
あ、雷に打たれたみたいになりましてね、そっからなんですね、そっからガラッと変わってね、
はい、
いっぺんほんだ万博招致しようやないかと、真似子やないかっていうことで、自分でその当時400万円言ったかな、
は
あ、月給が4万円ぐらいの時です。
400万円、
だから10年分の給料を銀行から借りてね、それでもって打ち込んで、それでもって一生懸命宣伝して、いろいろこう画策しながらね、やってやってやりまくって、はい、実は裏側でね、重要な人のね、車ありますやん、
はい、
車の運転手さんのたまり場ありますやん、
はい、
そこ行ってね、一生懸命ね、 パンパクてーぞーパンパクてーぞーって歌い売り込んでね、はい、で運転手さんからその人たちに話をね持っていかせるような。そのこれね、あのほら石田三成が使ったてらしいんですけど、へー、そんなもんも使ってですね、やってやってやりまくってね、ついに万博を実現しはったんです。
すごいですね。
この話したらねこの番組全部飛んでしまうんですよそれぐらいの人がね実はその堺谷太一さんなんです、
はい、
でこの人ね、あの大阪は玉造りのあたりで生まれてはるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。わかります、環状線の玉造りのあの辺です。
近いですね。
私あの辺詳しいからね、
はい、
であんなとこにいたはったんかって、その話をね実は書いてはる人がいてはりましてね、はい、本で。それが三田正宏さんという人なんですよ、
はい、
三田正宏さん、あの三田は 三本の三田ね、
はい、
正宏さんは誠にそれが広いと書くんですけど、
はい、
この人はあの芥川賞作家ですわ。
へ、
はい、あの僕って何で芥川賞を取った人が、あの堺谷太一の青春と70年万博っていうので書いてあって、この辺によう詳しいのは載ってるんですけども、はい、
そうですか。
なんとこの三田さんという人も堺谷さんと同じ大阪中央区の岡山町になった。
あ、そうですか、
はい、
すごいですね。
今度この人取り上げるのも面白い続編言ってるわ
本当ですね。
でね、あのこういう人物がいて、でこの人堺谷太一さんという人ね、あの裏話を探していくといろいろ面白いことがあるんですね。でこの番組では大阪を作った人、大阪に貢献した人、え、こんな人がこんな風に貢献したのかっていうのをね、
はい、
裏話を交えながらまた皆さんにご紹介していこうということです、はい、堺谷太一さん、ね、元官僚、
はい、
東大出てバリバリで万博とか他の博覧会どんどん手掛けた人で、ベストセラー作家である人、
はい、
この人の趣味何や思います？
趣味、
趣味
なんでしょうね。お堅い仕事の割にすごいぶっ飛んだことされるという。
歴史ですわ。
歴史、
歴史、これ表、
表が歴史、
表の趣味は歴史、
歴史と
裏の趣味は女子プロ、
女子プロ
女子プロです。
おー、す
ごい。これはまたの機会に紹介いたしますてなことでこういうコーナーがございますので、で堺谷太一さん紹介しましてね、はい、万博の話から入ったんですが、もうすぐまた大阪万博、関西万博ありますよね、
はい、
で万博実はさっきもお話ししましたように、私は伝助を担いで、各パビリオン行きました。でその時のプレスカード持ってまして、プレスカードがあればどこのパビリオンでもスルーパスやったんです。
へー、
だからあのアメリカ間の月の石ね、はい、あれ見ようと思ったらあのパスで裏からピュッと入れたんです。
おお、すごい、
ね。入れたんですが。
たんですが。
たんですが、私当時22歳。
はい。
初々しい青年。
はい。
本当にもうなんていうか、汚いことが嫌いな青年。
は
い。あの、アメリカ館に並ぶ長蛇の列を見えましてね。
はい。
俺はそんなことをしちゃいけない。
あ、なるほど。
絶対にいけないと思って。入らなんだんですわ未だに悔やんどるんです
見れなかったという
そうなんですということで、このコーナーではあなたからのメッセージもお待ちしております。こんな人物を取り上げてほしいとかね、この人のことを知りたいとかね、大阪のあれは誰が作ったのとかね、などなどメールでお寄せください。メールアドレスです。スペルはすべてアルファベットの小文字になります。radio@jps.or.jp、radio@jps.or.jp ですね。以上、なにわを作った100人でした。
なにわ体感。
見たことない大阪。
乾の体感プレイバック。
さて、乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしておりますなにわ体感見たことない大阪、この時間は乾の体感プレイバックということですね。1970年の大阪万博から現在今まで私が体感した文化とか出来事とかヒット商品など、まあ、それぞれの時代の移り変わりをご紹介していこうというコーナーでございます。で今回は1970年をプレイバックいたします。でじゃあ大阪万博以外でこの年の大阪
そして日本はどんな感じだったのかということをご紹介していくんですが、ちなみに1964年昭和39年には東海道新幹線が開通しまして東京オリンピックがあったんですね。で1970年に大阪万博があって日本の経済こっからぐんぐんと右肩上がりというふうになったんですよね。すごい勢いだったんです。で、主な出来事を、資料で出してもらったんですがいろいろありますね、日本航空の淀号ハイジャック事件が発生しているというんです。はい。で実は私も ABC に入社したのが1969年でございます。はい。それまでまあ本当にもう知識がなかったもんですからまさか自分の仕事に泊まり勤務なんてあるとは思わなかったんですね。で夜の0時過ぎますとそこで一旦全部整理して今度は朝の5時のラジオニュースから担当するのが泊まり明けの勤務なんです。で朝の7時頃になりますと音楽に乗せて情報を流す番組があったんです。でそれを新人のアナウンサーの方が担当するんです。で、朝日が照ってきて、まあやっと仕事も終わるな今7時過ぎかなとかなんとかいうふうに考えている時に、スタジオの後ろの扉がドンと開きまして報道の記者が紙にバーッと殴り書きしたのを持ち込んできたんです。でそれを見るとハイジャックが起きた模様ですだったんですね。だからあの時ラジオで第一報を流したのは確か私のはずです。はい。日航機淀号ハイジャック事件発生。いやこういうのを見ると思い出しますね。はい。それからですねアポロ13号打ち上げ。でも肝心のその1970年のですね、万博の時に私何をしたかって、まあ入って2年目ですから少しは仕事をできるようになってました。で万博会場にプレスセンターっていうのがありましてねそこへ詰めてそこから取材に出たんです。取材に出る時には何に乗るか自転車があるんです。自転車が自転車にまたがってですねデンスケって弁当箱って言ったんですけどももうなんて言うんだかな30センチぐらいの大きなアタッシュケースってありますね。あれ一個銀色のですが重たいんですよあの昔のデンスケっていうのはね。それを肩からぶら下げてですね各パビリオンへ取材に行くんです。でそれを新人がやるんですね。で一生懸命あちこちあちこち回ってました。一番記憶に残ってるのがなぜか台湾館でした。で台湾館へ行ってで話を聞こうと思ってですねデンスケのスイッチをポンと入れたんです。そしたらねカランカランカランカランと音するんです。軽い音がするんです。なんだと思います？テープの入れ忘れです。あ、見事にテープ入れ忘れましてね。昔はねオープンリールを3本ぐらい持ってってでそれかけて録音撮りするんですね。オープンリールですよ幅1センチないようなあのテープので、あれを持っていかずに出て行ってすいませんって取材先に謝ってまた自転車でヒーコラハーコラヒーコラハーコラ言いましてねプレスセンターまで戻ってでこれ格好悪いから黙って倉庫からテープを3巻持って出ようとしましたらデスクがお前何しとんねんって一言書いてかかったんですね。はい、何しとんねんテープ持って何しとんねんテープ忘れましたって言ったら一言です。バカマン。はい、そんなばっかりになってましたね。もうそういう思い出話で1970年にいっぱいになりますのでちょっと別の話をします。こんな話があるんですね。救急車のサイレンがピーポーになったのが1970年に切り替えが決まったというんです。この話は知らなんだ。どんな話か知りたいでしょ。一曲聴いていただいてからにします。はい。1970年にヒットした曲を一曲まずお聴きいただきますね。もう一曲用意してるんですが最初は洋物で、こんな曲があったなって思い出していただければいいんですが年配の方は絶対思い出すでしょうね。ひょっとしたら化粧品の匂いまで思い出すかもしれません。ジェリー・ウォレス男の世界。All the world loves a lover, all the girls in every land are meant to know the joy of loving
is to live in the world of man love. There's a someone who's waiting for you. Soon the world will be yours for a time. Music starts to play, night will turn to day. Darkness disappears when the one you love is near. You're in mandom. All the world loves a lover. All the girls in every land and to know the joy of loving is to live in the world of man. There's a place that is waiting for you. A world where the best in life is free. Where time is always spring. Happiness is king. The dreams you dream come true. When the one you love loves you, you're in man.
ジェリー・ウォレスの男の世界でした。あ、はい、スタジオの外でもうんマンダムって言ってありますが都市がわかる、さてそのピーポーの話ね、さっき途中で終わりましたけど、これが1970年に決まったって言うんですよ。もっと昔からピーポーじゃなかったのか勘違いしますね。じゃあその前はどんな音だったのって、それまでは救急車のサイレンは消防車やパトカーと同じうーうーだったそうです。で、消防車もパトカーも患者を乗せる救急車も同じサイレンでいいんだろうかというふうに疑問を持った人がいるんですね。偉い人ですね。当時東大阪にありましたサイレン製作所という会社なんだそうです。文字通りサイレン製作所ですね。でこの会社の当時の社長さんがその違和感感じたんでしょうね。で研究者はったんです。で試作機を神戸市の消防局に協力していただきまして、市民の反応声を聞くために東灘消防署と尼崎の間で5年間走行テストをやったそうです。珍しかったよね。うーとピーポーが一緒に走ってたかもしれない。なんなことないか。で、さらに東京消防庁での研究、それから企画化、それを経て、当時運輸省の保安基準で救急車用サイレント、これでやっと認められて1970年、救急車のサイレンがうーからピーポーピーポーに切り替えが決まったんだそうであります。で1972年までに全国の救急車がピーポーサイレンに変更されたと、こういうことなんですね。で今ではですね、救急車という言葉知らない子どもさんでもですね、ピーポーが来たピーポーピーポーが来たいうぐらいね、ピーポーってのは親しみのある言葉なんですが、このピーポーあピーポーやっていうのはですね、これちゃんと決められたんだそうですね。サイレン製作所の当時の社長さん、今は会長さんなんですが、開発の段階でこの音色からイメージして、あ、これはピーポーですというふうにお決めになったそうです。なかなか親しみのあるピーポーでございますな。はというのがこういう裏ネタでありましてね、それ以外にも皆さん段階の世代なんかいろいろ思い出していただけるでしょうね。それからね、私の好きな映画も、この年にヒットしてるのがいろいろあります。うん、 邦画の方ではね、5位が網走、新網走番外地ですな。それから富士山頂と、富士山頂とこれどんな映画だったかな、ドキュメンタリーですか、座頭市と用心棒、あそうか、勝新さんがね頑張ってはりましたね、勝新さんか、勝新さんには大きな思い出があるな、ここでは喋れんな。それから、まあ、じゃあ1位は何やねんって言ったら、戦争と人間第1部運命の序曲がトップだったんですね。で、洋画の方ですが、洋画はひまわりが、ソフィア・ローレンのひまわりが5位だったんですか。4位、女王陛下の007、あここに女王陛下の007が入ってるんですね。3位がクリスマスツリー、おーこれはちょっと覚えてないな。2位がサウンドオブミュージック、あーなるほどなるほど。1位が猿の惑星の族でしたか、族、猿の惑星、これも話題がいっぱいありましたね。はい、それから音楽、あそうさっきあのジェリー・ウォルス聞いていただいたんですけどもね、音楽の方もありますね。1970年のオリコン年間シングルチャート5位がね、内山田博士とクールハイブの合わずに愛して、そうかなるほど。4位が藤恵子の女のブルース、3位が藤恵子の恵子の夢は夜開くと、宇多田さんのお母さんこんな頑張ったな、よかせだよね。あいやいやすみません、2位がドリフターズ、ザ・ドリフターズのドリフのずんどこ節です。で1位が、実はねこの曲用意しようかなと思ったんですけど、ちょっとね私の趣味では合わなかった、皆川治くんの黒猫の単語なんですよ。黒猫の単語、単語ってそれしか歌ってないような曲なんで、曲としてはまあ楽しいけども、まあ置いときました。で、日本レコード大賞、今日でお別れ、菅原洋一さんだったですね。その頃には日本優先大賞もありました、噂の女、内山田博士とクールハイブ、あの内山田さんたちは非常にもうメンバー仲いいんですね。で前川清さん、この人はもう、ね、かなり面識がありまして、ラジオでよくゲストに入ってきたんですわ。でそんなもん全員入ったらラジオなんかできないって言ったら3人ぐらいに絞らはるんですね。で3人ぐらいに絞ったら、まあ前川さん来ます、内山田さん外れるんですよ。でそしたら中にあの宮本さんっていう大豆のみたいな頭の大きな人がいたはったんです。ものすごく気のいい人で、あの髪の毛の少ない人で、で宮本さんはここまで来るのに何してはったんですか、散髪してました。あれはええギャグでしたよ、強烈にスタジオ大爆笑になりました。はい、そんなのを思い出しますね。もう本当にこういうのを見てるとね、いっぱい思い出すんですね。一曲一曲に思い出が出てきそう。そこでこの中には入っていないんですが、実は私はこの人の歌本当にうまいな、あの美空ひばりさんもうまいです。美空ひばりさんと双璧をなす女性の歌手ってのはこの人かと思ってるんです。千秋直美さんです。1970年の頃にヒットしたっていう曲で用意しましたんで、4つのお願い、千秋直美さんです。
例えば私が恋をするなら、四つのお願い聞いてほしいの。一つ優しく愛して、二つわがまま言わせて、三つ寂しくさせないで、四つ誰にも秘密にしてね。お願い聞いてくれたら、あなたに私は夢中、恋をしちゃうわ。それからあなたが恋をするなら、四つのお願い聞いてほしいの。一つ優しくキスして、二つこっそり教えて、三つ あなたの好きなこと」「四つその後私にしてね」「四つのお願い聞いて聞いてくれたら」「あなたに私は夢中恋をしちゃうわ」しちゃうわ。
さてこのコーナーではあなたの思い出の一曲をお待ちしております。で、同時にですね、その曲と出会ったエピソード、あの思い出話ですね、それも一緒に番組までメールでお送りください。いただいたメッセージと曲ですが、このコーナーで紹介してまいります。ぜひぜひお寄せください。さて、宛先のメールアドレスです。メールアドレスはスペルはすべてアルファベット小文字です。 radio@jbs.or.jp なにわ体感、乾の体感プレイバックまでお寄せください。さて次回のプレイバック、またどうぞお楽しみに。さて乾隆介がお送りしてまいりましたなにわ体感、見たことない大阪、そろそろお別れの時間ですね。いつもそうなんですが、初めて担当する番組ってのは本当あっという間、一瞬でございますね、はい、でもね、いろんな皆さんからの情報をね、どんどん入れていきたいですね、はい、皆さんに支えていただける番組でありたいと思っております。さて、視覚障害者向けのラジオ放送として30年を超える歴史と実績を持つ JBS 日本福祉放送ですが、将来のより良い社会を見据え、障害者のみならず広く健常者の方々にも聞いていただける番組に育っていけたらいいなと考えております。成熟社会の福祉の在り方として掲げたキャッチコピーが、誰もが誰かのサポーターです。この番組を通じて障害者を特別扱いするのではなくて、当たり前、普段のこととするノーマライゼーションの実現に向けて、一緒に同じ時間を歩んでいただければというふうに思ってるんです。で、この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしてまいります。番組ではあなたからのメッセージ、それからリクエスト曲、そしてですね、耳で歩くリポーターカズくん体感取材に来てという、ご依頼もお待ちしております。で、いずれのコーナーもメールアドレスは、スペルはすべてアルファベット小文字です。 radio@jbs.or.jp radio@jbs.or.jp なにわ体感までお寄せください。お待ちしております。JBS 日本福祉放送はこの後は少しブレイクを挟んで、武田と山口の時々役立ちラジオをお送りいたしますね。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この時間のお相手は乾隆介でした。